北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組は YouTube、ポッドキャスト各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローをよろしくお願いします。ということで、北川先生、今週もよろしくお願いいたします。
私もよろしくお願いします。
さあ、今日はですね、はい、こんなテーマで先生に伺いたいんですけども、予測困難な時代の中で、経営者として最も大切にすることは何か。まあ、この番組ね、いろんな方聞いてると思いますけどね、経営してる方、起業してる方いると思います。またそうじゃない方も多分ね、この経営っていう観点から、はいはい、今この時代を聞きたいことも多いと思いますので、はい。はい、
なんか、今の時代って新しい時代で、経営者が増えてきたって言いますかね。
あ、そうですか。
今までは、そうですね。今まで会社を持ってる人は少なかったと思うんですね。
うん、
で、みんながサラリーマンとか使えてる人だって多かったんですね。
うんうん、
今は、本当にここ10年ぐらいから独立して会社を持つ人が多くなったなっていう感じがします。う
ん、はい。
ということは逆に、この方のように、経営者として、なんか世の中で、運営してる人がとても多いんじゃないかなと思うんですね。会社数が増えてると思うんですね。つまりその分、経営者も増えてるって言いますけどね。なんか逆、どういうことを言いたいかと言ったら、人に使われちゃった時代が長かったんだけども、
はい、
今は人を使う人たちが多くなってきた時代に入ってきてるって言いますかね。だから、なんか新しい時代ですよね。経営者が多いっていうのは、たくさんの人が、自分の下にこう人を使って、ね、経営してるっていう、だから予測困難な時代に入ってきた、見通しが分かりにくいという時代に入ってきたのかなっていう感じがしますね。
見通しが分かりにくいというのは、逆に経営者が増えてる時代背景とも言えるってことですか？
両方だと思いますね。まあ、時代がそういう時代という、こう、なんか、例えばこういう情報がバンバンバンバン世界中に一瞬に飛び回るような時代に入ってきたって言いますかね。はい、それと交通インフラが、まあ、昔よりも盛んになってきたとか、それから物品とか、ハウツーが多様化してきて、はい、それに対して、たくさんの人が仕事を持つようになったとかいうふうに言って、すごく多様化と数が多くなってきたっていう、その会社とか経営者、そういう時代に入ってきてるっていうのがね、昔は大きな一つの、国があって、そこに職業っていうのはたくさんなかったと思うんですよね。
はい、
今はもう職業がものすごいような種類の職業が、はい、だから、まあ、早川君のように、インタビューだけで生きていけるという時代なんて、昔はちょっと前までなかったと思うんですよね。
はいはいはいはい。
それと同じように、本当にこう、私もそうなんですけど、それで、なんか、ちょっと話すだけで、生きていけるって言いますかね、すごく困難、分かりにくい時代に入ったことは、確かですね。だから、この方のように、予測困難なことがたくさん増えてきた。つまり、多様性が、広がってきたってことでしょうね。欲求という時代が、いろんな人たちが起業化して、いろんな分子が増えてきたみたいな感じですね。一つの分子じゃなくて、大きいのではなくて、なんか小さな細胞がいっぱい増えてきたみたいな感じですね。
もうなんか職業っていう定義すらもない職業とか、新しい概念がもう無限に先生おっしゃるように、なんかもう、ちょっともう昔とそもそもの定義づけも違うような形にちょっとなってきてますよね。数もですけど、質も。
小さなグループが集まって、そこで収入を得てるような感じ、細胞というかね、小さな細胞が集まって、で、それぞれの細胞が、何人かが実験して、そこで、人生を送ろうとしてるような感じがしますね。
そういう意味では、この経営者っていう言葉をあえてね、定義という、くくりで話したときに、いわゆる30年前、50年前の経営者っていうと、やっぱりそのザ・会社、まさに人を雇う、まあ組織はいろいろ中小から大企業まであったと思うんですけど、やっぱり経営者って感じがするんですけど、やっぱり今の話が上がってると、そういう経営者もね、もちろんありますけど、もっと小さい、すごいミクロっていうとあれですけど、先生おっしゃったように小さなところ で始める。だから、まあ、いろんな言葉ありますけど、アメリカでもそうですけど、日本でも劇的にやっぱ増えてるって言いますけどね、フリーランスの人。
そうですね。
そう。だから、まあ、起業って言葉もそうですけど、そういう意味でどうなんでしょう。先生が今おっしゃる、これからのやっぱり経営者っていうのは、やっぱりそういう人も含めて、つまり経営者の、北川流のこの21世紀の経営者の定義ってどんな感じなんでしょうね。
定義というのは別にないと思うんですけども、うん、まあ、多様性の中で小さなグループで、それぞれのグループがきちんと生きていくっていうか、そして、なんか、やってることの先に良き未来が必ずあるっていう前提性ですかね。
うんう
ん、なんか、人の欲、人の、例えば人の欲が多様化してきたと思うんですね。
うんうん、
いろんなものが、わかりやすければ中華も食べたい、イタリアも食べたい、フランス料理も食べたいとか。うん、多様化してきたと思うんですね。
いや本当そうですね。
だからそれに応じるような食が増えてくるわけですね。中華とか、うん、イタリアンとか和食とか、うん、お寿司屋さんとか、うん、ラーメン屋さんとか増えてきてるわけですね、
うん、
だからそのすごく多様性でもその僕が言ったのは人の横の中に混乱を見るのではなく、うん、相当の分数性があるのではないかなと思うんですね。どんな食事がお客様の方向に、だからその純粋性を見つけて、その純粋性に基づいて、すれば、なんか、人々の喜びや生き方に応じることができるので、経営者にとしてはそういう意味で、あらゆる世の中の動きの中に純粋性って、どんな国やどんな人にもついてる、なんか貫いてる純粋性っていうのが、はい、あると思うんですね。だからそれを探して、
うん、
そこにこう焦点を当てて経営していけば、うん、まあ、ちょっと抽象的ですけども、
うん、
人の欲の中に純粋性を見つけていくっていうか、ね、
うん、そういう意味ではこう先生がずっと今まで経営者向けにというか、まあね、全ての人にといえばそうだと思いますけど、説かれてるそのことと変わらないですか、その、うん、昔の経営者とか今の経営者とか、経営者の形は多様化してるけど、大事なしがやっぱり変わらない。
経営者ということ全然変わってないと思う。鎌倉時代であろうと、江戸時代であろうと、今の時代であろうと、明治であろうと、昭和であろうと、人間というのはこう変わってないと思うんですね。その純粋、奥にある信頼を裏切らないとか、それから求めているものの純粋性とか、なんか、はい、汎用性とかあると思うんですよね、
うん、
だからそれに基づいて欲に絡めてそれをやると、経営というのは難しくなるけれども、うん、ずっと貫いている欲の中にある純粋性というものがあるからそれを見つけてやるけれど、うん、まあ、そんなに難しくないのではないかなと思うんですね、うん、例えばの話で、はい、農業機械を塗っているけれども今私の農業機械やってて扱ってて、クボタとか、それから、まあ、いろいろあるんですけども、
はい、
全部部品が違って、全部共通ではないんですよね。
全部部品が違って共通ではない。うん、全部違う。
ここ壊れたから、クボタに持っていったら治るけども、もう一つ のクボタじゃない、なんて言いますかね。
はい、はい。
本棚に持っていったら、うん、部品が違うとかなるんですね。こう、うん、小さな、こう、例えば、ネジとかですね。
はい。はい、
だから、それとても不便なんですよね。
うん。なんかこれはホームセンターにあるやつでも大丈夫だから買ってくるとかっていうわけにはいかないってことですね。全部違うんですね。
だからそこはみんなこう、クボタはクボタの利益、いくら、ホンダホンダの利益求めてるから、うん、みんな違うと、個性とかだけど、今はそれが通じなくなった時代というか、共通にしたところが、こう、なんか、利益を上げてるわけですね。
うん、なるほど。うん。
だから例えば、今私はチェーンソーを持って電動チェーンソーを持ってるんですけどもあるチェーンソーの会社は、そのチェーンソーどのチェーンソーにも電気、はい、電気のどの電池もこう一つの電池があればどれでも使えるとかいうふうにこう、うん、やってるんですよ、はい、なんか一個一個機械によって変えてしまうと、うん、一個一個買わないといけない。向こうにとってはそれ利益はあるかもわからないけども、
うん、
本当のこう、その欲の奥にあるのは、やっぱ共通して便利で合理で、あなたが儲けるのではなくて、うん、人々が求めるものをこう作ってあげるっていうのが経営者だと思うんですよね。うん、
はい。
なんか、言いたいわかりますかね。
いや、わかります。
なんか汎用性って言いますかね。一個一個か部品、あの、品物によって一個一個部品を変えてしまうというのではなくて、もうちょっと共通であれば、もっとなんか、あの、作り、あの、なんか、その、帰って、たくさんの人がそちらに行くって言いますかね。いや、まだ日本の会社は昔のやり方なんですね。うん、もうなんか、自分とこの顧客をこう固めて、あの、あれをまた固めてしまって、よそに渡さない、うん、渡さない。
別で先生が話した入り口だけじゃなくて出口塞いじゃってるってことですよね。
そうなんですね。そう。だから、もっと共通の人がみんなが出入りしてから、逆にその会社の利益上がるのにいいと思いますよね。うん、
その風通しよくすることで、その会社をまあトンネルとして捉えたとき、必ず通ってくれると、やっぱりその通るところにはまた利益が生まれる可能性がありますもんね。
うんうん、こういう話があるんですね。私の近くに黒川温泉ってあるんですけども、各温泉がこう自分たちの個性をこう、なんていうか、うん、よそ の, こあの宿と交流のないようにしてたんですよ。
ちょっと閉鎖的だったんですね、そういう意味では。
そうですね、まあ、うん、日本の旅館、どこでもそうだと思うんですけども。はい、日本の会社もそうなんですけど、日本人はどうしてもそういう面で、うん、あの国際的なグローバルじゃないところがあるとかね、うん、個人的なところがとてもあるので、
うん、
ところが、プロコンセが成功した一つに、どこの宿も自由に出入りできるっていうことをやったんですよ。
なるほど、そこ変えたんですね。
うん、どういうことかといったら、うん、風呂の券を買えば、その風呂の券で、どこのお風呂にも1回、3回行けるっていう、風呂共通券みたいなのを作ったんですよ。
うんうんうんうんうん。そうするとつながり生まれて、風通しいですね。
うん、その、今泊まってる旅館でって、もう一つの旅館もやっぱり行きたくなるので、見てて、あ、いいなと思うわけですね。
うんうん、
で、また別のところで、あ、ここもいいなと思うわけですね。
うんうん、
そしたら、こう、選択されたなか、されなかった旅館は、頑張らないといけないんですよね。うん、
確かに。
他と比較されると、読むところも上げないといけないっていうかね、うん、サービスを怠ってたところが、はい、やっぱきちんとサービスをするようになったわけですね。
うんうん、
だからそういうふうにこう、今まであのこうなんていうか、囲ってたって言いますかね、はい、客をかけるいろんな、まだ日本の会社はそういうところが多いと思うんですけども、うん、そうじゃなくてこう、囲わないで、まず出口と入り口を自由にしてあげると、逆にお客が増えていったっていうかね。
うん、
で同時に旅館自体も質が向上していくっていうかね、
はい、
あの他の旅館はこうだった、ああだったと情報が入るようになったり、うん、自分とかちょっと遅れてるなとか思うようになったり、うん、サービス悪かったなとかね、うん、なんか、うん、これぐらいでいいだろうっていうところを改めないといけないっていうかね、
うん、
なってきたわけですね。
うんうんうんうん、
だからまあそういう温泉地、黒川温泉っていうのはそれで今発達してるんですよね。
うん、
温泉巡りっていうのがすごく、まだそれをやりきらない温泉地がいっぱいあるわけですよ。
うん、
今日なんか、いや、そんなことしたら自分の汚いとこ見られてしまったり、うん、あの料理を比較されてしまうとか、うん、と思ってしまうんですよね。だからそこはこう遅れてるところは、どうしてもこの方の言うように、
そうですね、
困難な時代には、その欲の中の純粋性を、共通の純粋性を見つけることができて、それを実行したい人をするようにした方がいいと思うんですよね。うん、
先生おっしゃる通り、その純粋性っていうところでは当然今も昔も多分これからも変わらないけど、今の時代はさらにそこにやっぱり今おっしゃるように、あの、いろんなね、物事のニーズとか多様化、細分化してるっていう、なんかそこをきちんと、あの、拾い上げて、なんかオープンにしたり共有していくみたいな、なんかそういうのがやっぱ大事そうですね、経営者として。
そうですね。もう少しオープンにして共通して、うん、お互いにこう切磋琢磨するというシステムに開いた方が、うん、お互いのそこの会社地域は良くなると言いますかね、
うん、
一つのお店だったら、まあ、10年しか持たないけど、その小さな部落で共通すると、まあ、20年ぐらい持つわけです ね、
そうですね、
もっと大きな地域でやるとか、やっぱ50年ぐらい持つわけですね、
うん、
あの輪を広げる方がその範囲は広がるということですよね、うん、だからそのことに気づいて、うん、人間のたくさんの人の欲の共通のものを広げれば広げるほど、うん、あの会社はうまくいく、まあ、あのパソコンもそれからこの僕らの使っているこれも、うん、
スマホも
そうですね、共通性のある純粋性のあるそれから、うん、欲を拾った会社ほど、うん、反映するといいますかね、
そうですね、
そういう意味で団員っていうのはすごいと思うんですね。みんなの欲の中にあるいろんなものを見つけて全部盛り込んでるからですね。
うん、確かに。だからこれだけ普及してるわけですね。
だから、まあそれですね、この予測困難な時代に、人の欲の中に純粋性を見つけて、そこに奉仕することだと思うんですね。こう抽象的な言葉で言えば。
いやー、ね、この15分20分だけではなかなか終わんない深いテーマですけども、すごくね、なんか時代性も学ばせていただきました。ありがとうございます。この番組では引き続き皆様からの北川先生のご質問ご感想を募集しております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。そして、断食会のお知らせです。上級断食会、今ね3回コースで、1回目は終わったんですけども、月の会覚醒コースが第2回が10月10日から、第3回が11月28日からそれぞれ2泊3日で、あります。こちら気になる方は、先生のサイトからチェックしてみてください。そして一般の方も、気軽に参加いただける断食会も、10月24日、千葉で、そして11月14日、長野でも開催されますので、こちらもぜひチェックしてみてください。さあ、そして、番組では引き続きですね、北川先生の、プログラム、瞑想の京都実践、そして才能がもたらす平和感もリリースしていますので、こちらもね、概要欄 URL 貼っておきますので、ぜひチェックしてみていただけたらと思います。ということで、今日は、454回をお届けしました。北川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。